Welcome to my Canadian life. 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。かなこです。はい、ということでね、すっごいもう今更感が満載のトピックではあるんですけれども、早速ね、入っていこうかなと思います。まずライフアップデートの方からね、入っていこうと思うんですけれども、実はですね、先日、もうこのトピックに超関係ありありかなと思う、まあ、ちょっとで関係あるかなと思うんですけど、ブライダルシャワーっていうものに行ってきたんですね。ブライダルシャワーって多分日本にはない文化だと思うんですけれども、なんて言ったらいいのかな。その結婚式を控えている花嫁さんをお祝いするためのパーティーみたいなものなんですね。で、友達のブライダルシャワーにお呼ばれしたので行ってきたんですけども、いや楽しかったんですけども、今授乳してるのでお酒が飲めなくてもうお酒が飲みたくて飲みたくてしょうがなかったですね。で、ブライダルシャワーとかそういうベビーシャワーってこっちのパーティーになると結構ゲームとかをやるんですよね。で、ゲームとかがあってすごい面白くって、その中のゲームの一つに、花嫁さんが、数多くある写真の中から自分の旦那さんを見つけるっていうのがあって、その写真が体のパーツなんですよ。だから腕だったりとか、足だったりとか手だったりとかなんですけれども、その中に、私の旦那のも入っていて、で花嫁さんがまあ当てたりとかしてて、あれはうちの旦那だなと思ってたんですけど、手のところで公平にするためにそれぞれの写真の手の方向とかを揃えてたんですね、そのゲームを作った子が。なので、その反転させられてて、うちの旦那の写真がだからちょっと分からなくて、一瞬へーとか言って答え合わせしてた時に、じゃあこれはかなこの旦那さんのだねって言った時に、私がそうなんだっていう反応をしてしまったら、みんなに爆笑されて、もうかなこも一回こういうこのゲームでテストしなきゃダメねとかって言われたりとかして、ちょっとすごい面白いなと思ったのがありましたね。ブライダルシャワー、ウェディングシャワー、ブライダルシャワー、名前が違ったりとかするんですけども、基本的には結婚式を控えている、花嫁のためのパーティーですね。すごい楽しいです。ゲームとか、食べ物とか飲み物とかがあって、基本的には女性だけで集まったりとかするんですけど、その子の友達にゲイの友達がいて、女性ばっかりの中にゲイの子が一人ね混ざってて、すごいそれはそれで面白かったですね。っていう感じでですね、ちらほらと集まりが戻ってきて、もうやはりコロナがやっと終わったんだなっていうのがね、実感できるような日々になってまいりました。で、早速ですね、トピックに入っていこうと思うんですけれども、カナダでの不倫や結婚に関しては以前にも何回かお話をしているので、もしね、興味ある方はですね、リンクを貼っておくので、もし興味があればね、他のエピソードも聞いてみてください。カナダではですね、基本的に芸能人であるかないかに関係なく、他人のね、家庭内のご話はゴシップになったとしても、なんか日本みたいに会見を開いたりとか、そこまで当人の仕事に影響を及ぼすことはあまり日本ほどないかなっていうのが正直な印象ですね。全くないかって言われたら確かにそれはちょっと違うかなとは思うんですけども、はい。で、もちろんね、こちらでも女優さんで清楚派で売ってたりすれば、仕事に影響が全くないかって言われたらそんなことないと思うんですけども、日本みたいにね、仕事無期限で休業とかにはならない気がしますね。不倫とかでは。で、例えばなんか犯罪を犯してしまってとかの場合はもうかなり別だと思うんですけども。もちろんね、ゴシップ記事こっちにもありますので、ゴシップ記事にはもうバンバンに載っちゃうと思うんですけれども。はい。で、仕事などにもよると思うんですけど、日本はね、なんか過剰にね、不倫とか浮気にかなり敏感な国だなと私は出てきて思いましたね。世界の他の国と比べるとなんですけれども、ちょっと話はそれるんですけれども、いつかカナダの友達とですね、日本人について話していた時に、日本にする固定概念の一つに、絶対浮気をするっていうのがあるって言ってたんですね。で、それしかもその子だけが言ってたんじゃなくて、その子の周りのたまたまそこにいたカナダ人全員が同意してて、っていうふうに思った記憶があるんですよね。私は日本人に対するポジティブな固定概念しか聞いたことがなかったので、結構衝撃だったのと、共に間違ってないかもと思っている自分もいて、そこにびっくりしたのも覚えていますね。なので、今回の広瀬涼子さんのね、不倫事件から、ちょっと日本とカナダの不倫に対する考え方や反応の違いなどをね、ちょっと探っていく たらちょっと面白いかなと思ったので、はい、ちょっとピックアップさせていただきました。広瀬涼子さん、すいませんで、まず広瀬さんがどんな人なのかっていうのなんですけれども、まあ、彼女の代表作にはドラマのね101回目のプロポーズなどや、映画世界の中心で愛を叫ぶなどがあって、彼女はまあザ青春派女優としての印象がね結構濃いんじゃないかなって個人的には思ってるんですけども、またね彼女はね音楽活動でも成功していて、まあソロ歌手としても活動していて、数々のシングルやアルバムをリリースしていますし、まあ特に渚のバルコニーや大切な君へなどの楽曲はまあ彼女の代表作としてね知られているかと思います。はい、という風な感じでね、結構まあ、女優さんとしても歌手としても成功を収めてらっしゃる方ですよね。で、まあ、不倫に対する考え方の違いについてねちょっと探っていこうかなと思うんですけれども、まずですね宗教と道徳観の影響についてからお話ししようと思います。日本はですね結構特殊な国で、仏教や神道などの宗教が根付いており、まあ、たとえね無宗教であったとしても伝統として文化になっていると思います。例えばなんか自分は無宗教で何もしていなかったとしても、まあ、死んだ時にお墓に入る時に、まあ、このお寺じゃないとダメとか、まあ、うちは何派だからとかってそれぞれあると思うんですよね。でそれが私たちの伝統的な道徳観念でもあると思うんです。で日本の社会では結婚や家族に対する忠誠心がかなりね重要視されていて、不倫はね道徳的な問題として厳しく非難される傾向があると思うんですね。で一方この移民国家そして多国籍文化を有するカナダでは宗教的な多様性があり、個人のね幸福追求や自己実現が重要視されている傾向があります。なので日本ほど不倫を追求する文化がないのかもしれません。良くも悪くも、まあ、他人の事情には首を突っ込まない文化であると言えます多分。で次に社会的な規模と家族の価値観についてなんですけれども、日本では家族や社会的な結びつきが重要視されているので、不倫は家族の崩壊や信頼の欠如と結びついていて、直接で社会的な非難を浴びることが一般的なと思うんですね。ですがカナダでは個人の幸福や自由が重要視されているので、個人の意思決定や自己表現が尊重される傾向にあります。なので不倫に対する社会的な非難はもちろんあるんですけれども、個人のプライバシーと自己決定権も尊重されることがあり、例えば不倫をしたからといってそれが仕事に直接影響することがなかったりするんですよね。なので仕事とプライベートは別物と捉えられることが多いです。家族との時間を大事にする文化ではあるんですけれども、まあ、それはあくまでも個人の幸せのためのものだと思うんですね。なので離婚率が高くて、離婚後の人生においても再婚などが盛んに行われていて、元妻元旦との交流、まあ、義理の姉妹兄弟との交流が当たり前に行われています。で個人の幸せがあってこその家族の幸せと考えるので、まあ、日本はねまず家族の幸せや子供のことをどうしても考えて離婚を踏みとどまったりする人が多いと思うので、カナダでや北米では個人の幸せが家族の幸せと考えるので、日本とは少しそこが違うのかなと思いましたね。でそしてジェンダー平等と女性の地位なんですけども、カナダジェンダー平等指数は実は世界でもかなり高い方なんですね。なので不倫が発生した場合でも男女双方に同じような責任が問われる傾向があります。日本のように男性が社会的な権力や経済的なサポートを持つことが一般的であり、不倫においてもね、まあ、女性がした場合に社会的により非難されるようなことが多いということはカナダではまずないですね。女性に対してだけ厳しい目が向けられることは少なくて、パートナーシップにおける双方の自己責任が重視されます。なので不倫の上での離婚でも慰謝料が発生することは、まあ、婚前契約書に記載がない限りはまずありえません。なのでできればね婚前契約を交わしておくことをねおすすめします。ちなみに婚前契約書はね実は結婚してからでも結べますので、ぜひ結婚もうしてるよっていう方でもローファームとかねノータリーの方に行ってねぜひ聞いてみてください。はい。で個人的にね一番両国の違いを個人的に感じたのが、メディアと文化の影響 です。日本のメディアはしばしばね、有名人のプライベートな問題に注目し、スキャンダルや不倫を大々的に報道することがあるんですけれども、これにより不倫が一般的な話題となり、社会的な非難や悪影響が強調されることがあると思います。なんですけれども、カナダでは不倫問題を報道する一方で、個人のプライバシーと自己決定権を尊重する姿勢も見られるんですね。なので非難をまずされますが、まあ、日本のようにそれがさっきも言った通り仕事や今後のイメージなどに影響するかといえば、まあ、日本ほど影響はないように思われます。で、今回のことのメディアの注目度と報道スタイルを見れば、そんな日本の社会的な倫理観念が伺えると思います。メディアは広瀬さんの私生活や家族にまでね、焦点を当ててスキャンダルの一部として取り上げました。で、最終的にはね、旦那さんが記者会見を開くという異例の事態に なりましたよね。で、カナダではこれは絶対にありえないことです。本人の不倫という事実が報道されたとしても、彼女の夫や家族のことに触れれば逆にメディアが非難される可能性もあると思います。まあ、それだけ個人の問題という意識なんですね。で、社会的には日本でかなり非難が集中しましたが、興味深いと思ったのは、一部のファンや支持者の間では彼女を擁護する声もあったっていうことなんですね。で、もちろん彼女のファンや支持者ですからバイアスはかかっていますが、彼女のプライバシーや仕事やキャリアを切り離すべきだという主張は、皮肉にもね、あ、北米らしい考え方だなと思いました。で、日本のように不倫が社会的地位に影響する文化の中で、今回の件で不倫に対する厳罰化や社会的な制裁の必要性、または個人のプライバシーとのバランスなどが議論の焦点になったのは、まあ、いいことなのではないのかなと個人的にね思いました。で、カナダを含む西洋の視点から不倫問題に対する考え方や倫理観は一般的に日本での考え方とは違いますよね。まあ、先ほどから何回も言ってますが、自己決定権の重視、西洋社会では個人の自己決定権や個人の幸福追求が何よりも重視されます。なので、結婚やパートナーシップにおいても個人の幸福や自己実現が重視されていて、不倫行為が個人の選択としてね、尊重される場合があるんですね。倫理的な問題としての不倫よりも個人の自由や幸福を重視する傾向が見られますね。で、西洋文化では不倫が結婚や家族の崩壊を絶対的に意味するという感覚がね、ちょっと薄いかなと思います。夫婦の関係に問題が発生した場合、離婚や再出発を選択することはポジティブに捉えられることの方が多いですね。なので、離婚や再出発は個人の幸福追求や成長の一環として捉えられることが多いですね。家族の崩壊を絶対的に意味する、まあ、不倫はね、そうなのかなと思うんですけど、西洋文化でも。まあ、それでも再出発、まあ、離婚せずに再出発する人もいますし、まあ、別れてね、再出発する、ポジティブに再出発するカップルもいらっしゃいますからね。なので、それが離婚イコールその家族の崩壊っていうイメージが、日本よりも薄いかもしれないです。はい。まあ、もちろん家族の崩壊、なんですけれども、日本ほどではないかもしれないという意味ですね。で、なので西洋では不倫に対する公的な制裁や社会的な非難が日本ほど厳しくない傾向なのかもしれないですね。なので西洋では不倫に対する公的な制裁や社会的な非難が日本ほど厳しくない傾向なのかもしれません。個人の私生活やプライバシーを尊重する文化が根付いていて、不倫が個人的な問題として扱われることが多いからです。ただし、個人の行動が他の人々への障害や不正行為につながり害を及ぼす場合には、まあ、日本と同じように社会的にも非難され制裁されます。今回のことで広瀬涼子さんのキャリアにはかなり傷がついてしまったと思うんですけれども、彼女日本でのイメージはかなり墜落し、しばらくはメディアには出てこれないと思います。日本では有名人がこのような不倫や低層関連関係のスキャンダルを出すと、しばらく仕事をお休みしたり、果ては引退してしまう人も多くいるかと思います。ですが、カナダやその他の北米ではそんなことは少なくて、仮に社会的に非難されていても、彼らの仕事に関する影響は日本と比べるとかなり少ないかなっていう印象ですね。で、西洋ではプライベートとキャリアのイメージは別物なんですよね。どんなに有名芸能人がスキャンダラスな不倫をすっぱ抜かれても、仕事の内容や質に影響がなければそのまま元通り仕事を続ける人が多いです。まず会見なんてものは絶対にありえないですね。 なのでプライベートなことですので説明する必要はないというのがこちらの人々の感覚で、まあ、民衆もそれを期待してはいませんね。起きたことは起きたこととして処理されそのままです。ゴシップとしてねめちゃくちゃ喋られるとか、あのゴシップとして人々の話題になることはあるんですけども、まあ、説明しろとかっていうのはないですね。だから日本からすればとても特殊だと思いますが、倫理的観念化すれば正しいことのような、まあ、気もしますよね。低層観念と仕事のパフォーマンスは関係づけしなくてもいいような気がしますよね。確かにね。なんか日本だとその肥料生涼子さんのような、まあ、清純派女優のような方っていろんな CM に出てると思うんですけど、まあ、その CM とかがねですごいイメージが悪くなってしまって、まあ、それで契約が、ね、なくなったりとかっていうので、まあ、トラブルとかある、まあ、もちろんねアメリカやカナダでもそういう契約の中にそのイメージを保持してくれとかがあれば、まあ、そういうのが契約違反だっていうのはあると思うんですけれども、まずそれがね入っていることっていうのは少ないんじゃないか、ないっていうことはないと思うんですけども、日本ほどねガチガチに固められてないような気がしますよね。はい、なんかそこはまあ仕事とは別物っていう感じですよね。女優は演技をする、歌詞も歌がうまいかどうかだけなので、その清純派とかっていうのはあんまりないような気がしますよね。なんか韓国でもありますよね、清純派女優とか。なんかアジア独特の文化なのかもしれないですね。はい、その広末涼子さんの不倫事件で旦那さんが記者会見をした時にあまりにも個人的に衝撃的すぎて、あ、これはなんか個人的にちょっと語りたいなと思ったのでね、ちょっといろいろ調べてみたんですけども、まあ、日本のねその文化的な背景があったりとかっていうのはすごく納得がいきましたね、個人的に。あ、確かにそうだなと。その仏教的な考えとか倫理低層観念とかがあるので、それがその社会的イメージと直結してるじゃないですか。なのでそこをね言われた時に確かにそうだなと思いましたね。はい、ということでね、今回はこの広末涼子さんの、たまたまね広末涼子さんの不倫っていう事件が起きたので、その涼子さんの不倫について語ってますが、この、まあ、要するに芸能人全体のね不倫とかそういうプライベート的なあの著作に関するカナダと日本の印象の違いですね。もうあくまでも私の個人的な印象ですので、まあ、カナダでもまあ日本と一緒だよって思ってる方は、まあ、もしかしたらそういう部分もあるかもしれないんですけど、まあ、私的のね個人的な印象っていうところはありますので、まあ、そこはご理解していただければなと思います。はい、ということでね、今週はこれぐらいにしたいと思います。質問やね感想等々などねもしありましたらですね、概要欄に、E メールアドレス、ツイッターなどなど貼っておきますので、まあ、お好きな方法でねお便りいただければなと思います。昔はね質問コーナーとかもね設けたりしていたので、どんな質問でももしあれば、まあ、リクエストトピックなどなどございましたら送っていただけると幸いです。はい、ということでね、今週もご清聴本当にありがとうございました。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and I see you all on my next podcast. Thank you very much.